皆さんこんにちは、今日はヘチマの苗の黒い星印の項目を説明していきます。まず要約、これは、3分抜き書きっていうのを、ね、やった人はもう分かっていると思いますけれども、作文の最初の方と真ん中あたりと終わりの方から文を3つ抜き出して、それを続けて書いていく、これが3分抜き書きでした。でこの3分抜き書きでもいいんですけれども、文の数をもっと増やしてもいいし、それから、文同士がつながるように自分で少し書き加えたり、その文を直したりしてもいいということです。ですから3分抜き書きを読む人に伝わるように少し直しながら書いていく、これを要約というふうに考えていてください。でも6年生で要約を上手にするっていうのは実はちょっと難しいです。ですから、あまりこの難しいことにこだわるよりも3分抜き書きでも構わないというぐらいの気持ちで書いていくといいと思います。でこれは学年が上がるとね、自然にねできるようになるんですね。ですから6年生は要約する力はありますけれども、あまり難しく考えずに3分抜き書きを少し続けて書いていく、少し直して書いていくというふうに考えておいてくれればいいと思います。それから例え、これはもう6年生の人はね楽々書けると思いますけれども、まるでとかようっていう言葉を使いながら、その時の様子をね比喩で表していくということです。例えばね、お餅を焼いているとお餅がだんだん火山のように膨らんできました。昭和新山みたいですけどね、そういうようとかね、まるでっていう言葉です。綺麗なおせち料理が並んで、まるで四角いお花畑のようでした。可愛らしいですけどね、そういうまるでっていうような言葉を使って書いてみてください。そして次は前の話、聞いた話、これは、特にね感想文の場合が大事なんですけれども、普通の作文の場合でも、この前の話、聞いた話をね工夫するっていうことが作文に変化を持たせる重要なポイントです。で特に感想文はね難しい文章ですので、読んで自分で似た話を考えるっていうのではなかなかね似た話がひらめかないことが多いです。でまず大事なのはその長文を繰り返して読むことですから、できれば毎日ね長文を音読してください。1日1回長文音読ね、楽しいでしょ。楽しくない？やってるとね楽しくなりますからね。で1日1回長文音読をしているとおぼろげながらその長文の内容が頭の中に入ってきます。そうしたら、お父さんやお母さんがね、ちょっと時間のありそうな時にね、お父さんお母さん長文の内容ちょっと説明するから聞いてって言ってね説明してあげるね、まるで子供が先生みたいですけどね、なかなか上手に説明できないと思いますけれども、こんなこと書いてあったんだって説明をするとお父さんやお母さんがね、おお難しいことやってんだね、それならお父さんにもこんな似た話があったかなっていうふうな話をね多分してくれる、ね、お母さんもお母さんはあんなことがあったかなっていうふうにしてくれます。でそのお父さんやお母さんが一緒に考えて似た話をね言ってくれると、自分も似た話がねこうひらめきやすくなるんですね。あそうかそうか、そういえば僕もこんなことがあったっていうふうに、人の話を聞いているうちに自分の似た話も考えついてくる。でお父さんやお母さん以外にねおじいちゃんおばあちゃんに聞いてもいいですからね。でもおじいちゃんおばあちゃんに電話で突然ね難しいこと聞いても困ると思いますから、いろんな説明をするときにね説明分かりやすくしたらいいと思います。で人に聞いた話を入れて書いていくと作文にこう変化が出てくるんですね。ですから、聞いた話で聞いた話がない場合は自分が小学校1年生の時の似た話というふうに作文の、ね、途中に前の話や聞いた話を書いて立体的にして、しかも内容を、の話題を、ね、広げていく、そういう書き方をしてみてください。それから次はことわざの引用です。このことわざの引用というのはだいたい感想を書いている近くで、ね、書いた方がいい、書きやすいんですけれども、 書きやすいとは言ってもこのことわざはねなかなかひらめかないです、自分がこういうことを思ったんだけどこれに似たことわざあるかなっていうふうにお父さんやお母さんや先生に聞いても普通はね答えてくれませんっていうのはねそれは難しいからなんですね、ことわざの引用というのはねひらめいたときに出てくる。でひらめかないときに無理にことわざの引用を探そうとすると、日が暮れてしまいます。でこれが学年が上がると今度ことわざの加工という練習をするようになるので、ひらめかなくてもねどんどん加工できるんですけれども今は6年生の場合はねことわざの加工ではなくて引用ですから思いつかないときは思いつかなくて構いません。で表現の項目が例えかことわざの引用かどちらかできていればいいので、例えができたらことわざの引用はできなくてもいい、ことわざの引用ができたら例えができなくてもいい、両方できたら一番いいけどねっていうそういう感じでやっておいてください。ですからことわざ集とかねことわざ辞典を時々読んでことわざをね頭の中に入れておくとことわざの引用でね自分の考えにことわざがうまく結びつくようになると思います。で次は一般化の次第、ちょっと難しい言葉ですけれどもこれは、物事をね大きく捉えて書いていくということです。例えば私は、私の友達っていう題名で書く場合ね友達っていいなと思いましたっていうふうに書いてもちろんいいんですけれども、友達っていうのは人間にとってこういうものだと思ったっていうふうにね人間にとってとかね人間はっていうね人間って言葉を使って書いていくんですね、人間にとってね友達っていうのは、いろんな考えがありますけれども類は友を呼ぶなんてことわざがあるように同じようなね人が友達になるんでね、同じレベルの人っていうとなんか変ですけれども、自分の鏡が友達だ。だから自分が友達に優しくしてあげるとね友達も自分に自然に優しくしてくる、そういう関係になります。ですから友達っていうのはその人のね人柄を表していると思うっていうふうに書くとねそれが一般化の主題です。これは、どのテーマでも同じで私の家族っていうふうな題名の時も、人間にとって家族とはっていうふうなね言葉で書いてきます。でこの人間っていう言葉はね6年生でなかなか自由にまだ使えないんですね。普段そんなこと考えないでしょ、遊んでる時に。あ、人間が遊んでるなんて思わないでしょ、僕が遊んでるって思いますからね。ですからこれはちょっとね難しいのでね、解説集のヒントを見ながら書いていくと書きやすい。で自分で考える時は何しろ人間にとってまたは人間はって言葉を入れて書くっていうふうに考えておいてください。でこれが書けると、6年生の課題はねすごくね大人らしくなるんでねかっこよくなります。一般化の主題で人間という言葉を入れて書く、ね、これを覚えておいてください。そして最後は書き出しの結びです。書き出しの結びをするためには書き出しを工夫していないといけないので書き出しにね会話、色、または音、景色、そういうものをね使って、書き出しを表現していきます。例えばねお母さんが重箱の蓋を開けた。おせち料理がきれいに並んでいる。今日はお正月だ。いや当たり前の書き出しですけれども。というふうにね、その情景の様子で書き出していった場合、一番最後にね、感想を書いたときに、例えば、お正月っていうのは普段と違うことが多いので、人間にとって、その新しい気持ちを迎えるという節目になるのだなと思ったっていうふうなことを書いた後にね重箱の中のおせち料理はもう残骸が残っているだけだったみんな急いで食べちゃったからね、あの美味しいのだけ食べる人がいるんですね。まずいのもちゃんと食べてください。つまりおせち料理、重箱、きれいななんかお花畑みたいなおせち料理っていう風な書き出しを最初にしたとしたら、そのキーワードであるおせち料理とかね重箱とかねそういう言葉を使って書いていくのが書き出しの結びです。でこれはね 実は意外に簡単なんです。書き出しの言葉はただ使うだけだからね。で、簡単な割にね、効果が大きい。なかなかうまく書いたっていうふうに見えますから、作文の最後は書き出しの結びをしていくっていうことを覚えておいてください。で、感想文の場合は要約で始めるので書き出しの結びしなくていいですから、作文の場合は書き出しの結びをする、ね、ということでやっていてください。はい、それでは今日もいい作文を書いていてください。